本語の SBS です。
今日のゲストは世界最大の動画共有サイト YouTube でイグジットジャックというチャンネルを運営するいわゆる YouTuber の万平さんです。万平さんは世界を旅する動画を企画、撮影、編集まで手掛けて配信しています。現在万平さんのチャンネル登録者数は4万人以上、中には100万回再生された動画もあります。そんな万平さんが現在オーストラリアを旅していまして、メルボルン滞在中に SBS のスタジオまでお越しいただきました。それではどうぞ。
万平さん、世界いろんな国旅されてるみたいなんですけど、
はい、
これまでどんなとこ行ってんですか？
YouTube の企画としては去年の2月から、うん、初めて、今1年目、1年2ヶ月ぐらい経ってるんですけど、最初始めた時に日本一周をして、で次にアメリカ横断、ニューヨークからロサンゼルスまでキャンピングカーで1万キロの旅っていうのをしました。はい、でその後にニューヨークからスペインに飛んで、スペインからロシアのワールドカップ、ちょうど去年ワールドカップだったんで、
おー、ありましたね、
まで0円でヒッチハイクだけで見に行くっていうような企画をやって、
すごい。で、結局できたの？
できました。もう期日までに間に合って、もうスペインからも0円で、もうお腹もペコペコやし、もう10キロぐらい痩せながら、ヒッチハイクをこう乗り継いでロシアまで行くっていう。
すごいね、
は
い、
面白かったですね。
面白かった。
めちゃくちゃ辛かったですけど。
ご飯とかどうしたんですか？
習字を持って行ってて。
習字って書道ってこと？
書道を持って行ってて、筆と半紙と墨汁。
ああ、はいはいはい。
で、道に座って、外国人の方のお名前を漢字で書いて、それを渡してチップをもらうっていうのをやりながら、渡ってたんですよ。
なるほどね。
なのですごい安い1ユーロにも満たないぐらいのパンとかをいつも買って食べたり、
へー、
はい、してましたね。
じゃあ常にお腹空いてる状態？
常にそうです。で初めて最初の方がスペインから始めたので、モナコっていうすごい富裕層の国があるんですよ、イタリアの横に。でそのモナコ通る時が一番地獄で、3日間連続ご飯を食べれないっていう時があって、でもその時に生み出したのがマクドナルドで座って、マクドナルドで残したおばちゃんたちのハンバーガーを食べるっていう技を生み出して、はい、
なんかでもまるでホームレスですよね。
そうです。もうほとんどもうその期間ずっと常にホームレスなわけなんで、家がまあないんで、
あ、
も
うそっかそっか、
常にもう動き方も見た目とかも結構そのものでしたね。
お風呂とかは
もちろん入らなくて最長2週間入らなかったですね。
そう、
はい、
入るとしたらどうするんですか？誰かの家？
そうです。ヒッチハイクしてたらすごい優しい方もやっぱいらっしゃって、で何をしてるんだと、お前らはと、でこういう企画で YouTube でやってるんだっていう風に説明したら、じゃあお前家泊まるとこないんやったら俺んち泊まれと。
ああ、優しい、
うん、で泊めてもらったりもして、それで何とかもう限界まで汚くなった時に綺麗になっての繰り返しでしたね。
へえ。でも YouTube 見てると、はい、結構美女に話しかけたりしてませんでした？
そうです。あれはやっぱり YouTube の企画として、ただ横断をするだけだったら視聴者の人にやっぱ飽きられるかなと思って、そこに企画を挟まないといけないっていう、その YouTuber の難しさみたいなところがあって、でたまたまウクライナっていう国で美女大国なんですよね。で道行く人本当に美女で、でもここでナンパしまくったら面白いんじゃないかっていうことで、ナンパしまくった動画を上げたら、それが今僕のチャンネルで一番伸びてる100万回再生っていうのが言ってるんですけど、それが伸びましたね。
へー。ちょっと変な感じ見られたりしなかったんですか？
いや、もう常に変な感じで変な感じでしか見られないです。逆に変な感じで見られない以外のことは一切なかったですね。常に変なやつです。
でも辛かったわけじゃないんだよね。楽しかったんだよね。
いや、正直 90% 辛くて、で YouTube を、まあ、初めて、その時まだ1年も経って、半年も経ってないぐらいだったんで、もう伸ばしたいっていうのと、いろんな人に見てもらいたいっていう気持ちの方が強くて、本当睡眠時間も 2,3 時間野宿で、あとはもう野宿しながら編集をする、もう繰り返しで、もう常に辛かったですね。
一番好きな国ってあります？
意外ってよく言われるんですけど、僕ロシアが一番好きで、でロシアって日本の人のイメージってすごいちょっと冷たいようなイメージあると思うんですよ。なんか
寒くてね、
そう寒くて恐ロシアみたいな、よくあるじゃないですか動画、恐ロシアって動画よくあるんですけど、で僕もそのイメージで行ってちょっとビビってたんですけど、ちょっとワールドカップの時が夏で、で行ったらもうロシアで僕野宿したの多分20日間ぐらいいて1日しかないんですよ。全員家泊めてくれるんですよ。
へ
ー、本当にびっくりするぐらい、ヒッチハイクで拾ってくれた人がほぼほぼ 100% 家泊めてくれるっていう。で公園で寝てても、こんなところで寝てたら危ないから、俺の家はちょっと家族がおるから無理やけど、俺のオフィス泊まれとか。
へ
ー、めちゃくちゃ暖かかったんですよ。
優しい、
はい、でバーベキューもいっぱいあのしてさせてもらったり、あとやっぱロシアなんでウォッカがみんなめっちゃ好きなんで、うん、僕もお酒飲める方なんですよ、なんでもウォッカをもうバンバン飲んでたら気に入ってもらえて
なるほどね、はい、ノミニケーションだね。
そうですそうです、まさに。
言葉はどうしたの？
スパシーバっていうありがとうっていう言葉と、あとロシア人にその時教えてもらったすごいあのお下品な言葉があるんですよ。これはまあ動画でちょっと見ていただければと思うんですけど、はい、お下品な言葉があって、そのお下品な言葉を使うとかなり仲良くなれるんですよ。
あ、へー、
意味わからんアジア人が汚い格好して車ヒッチハイクして一言目がそのお下品な言葉だったらもう向こう爆笑しかしないんですよ。
なるほどね
それで仲良くなりました。
へえ、はい、面白い。じゃあ逆に野宿とかいっぱいしてるから、はい、すっごい危ない目にあったことってあります、
うん、今回の YouTube の旅はあの僕もともと2人組でやってて、で去年解散したんですよね。で2人で回ったんであまり怖いことはなかったんですけど、一度あのアメリカでキャンピングカーで横断してる時に、ワシントン DC ってあのホワイトハウスとかあるとこなんですけど、意外と治安が悪くて、あの少し離れると、であのウォルマートっていう大きいスーパーがアメリカには、はい、あるんですけど、そこにいつものようにあの歯磨きとかしに行ってたら、スタンガンを持ちながら鬼ごっこしてる女の子たちがいたり、ほんとびっくりするぐらい、初めてスタンガン初めて見たんですけど、なんか音もすごいんですよ、響くんですよ、ビビビビって。
へー、
そう、だからそういう人たちがいっぱいいるようなところで怖いなって思って、ウォルマートからの帰り道にちょっと黒人の方に思いっきりケツ蹴られてお金取られたっていう。
へー、
お金を取られたり、頭寝てる時にカバンを引っ張られたりとか、そういうのはありましたね。
だってカバンはね、だいたい頭のところにこうやってやって
る。そうです、カバン頭と足の裏のところですね。
へー、アメリカっての意外ですね。じゃあどうして今メルボルンにいるんですか？
今回はあの僕、まあ、死ぬまでに全大陸を制覇したいなっていう夢があって、で、まあ、ほとんど行ったんですけど、オーストラリアは小さい時に行ったんですけど、 YouTube 内では行ってなかったので、そのオーストラリアってこの大きい大陸ですもんね、もう島じゃなくて、に来てみたいなっていうのがあったので、オーストラリアに来ました。
うん、どうですか、メルボルンの感想と言いますか。
僕がイメージしてたオーストラリアのイメージとはメルボルンは少し違いましたね。なんかメルボルンってやっぱり全然知らなかっただけなんですけど、うん、あのなんかヨーロッパとアメリカを足して2で割ったようなイメージが来てからして、オーストラリアともっとなんか多分僕が想像してるのケアンズとかあっちの方だと思うんですけど、なんか自然でみんな裸足で歩いてたりとか、
あ、なるほどね、はい、あのスピーチサンダルでね歩いてたりとかって、
そういうのをイメージしてたんで、でもこっちはこっちですごい住みやすくて、やっぱり物価さえ高くなかったらめちゃくちゃいいなと思いましたね。
うーん、メルボルンで会った人とかっていうんで、本田圭佑選手、
はい、
いかがでしたか？
めちゃくちゃかっこよかったですね。動画というかテレビで見るよりもやっぱり生の方がかっこよく見えてたのと、やっぱり迫力とオーラがやっぱすごかったですね。もう人にオーラってあんまそんなん感じれるような人間じゃないんですけど、本田選手に関してはすごいオーラがありましたね。
あ、そう、はい、へえ、
すごく圧倒されました。
なんか話とかはできなかったんだ。
話ができなくて、その翌日にシドニーで試合があるっていうタイミングで、
あ、なるほど、
あんまり時間が取れなくて、本当にもう一瞬だけで、はい、終わっちゃいましたね。
へえ、あともう一方 YouTuber で超有名な方に会いましたよね、メルボルンで。
そうですね、メルボルンといえばこの2人しかいないんじゃないかっていうね、本田選手とバイリンガールのチカさん
なるほど、
はい、
どうでした？
めちゃくちゃ可愛かったっす思ってたちょうど5倍可愛かったっすね。
当日はなんか400 50人以上
そうですねもう
集まったっていう
集まってたみたいですね400人以上、450人以上すごい人とやっぱ人気としかもすごいやっぱ優しかったですね動画の通りキラキラしてて
うーん
会いに行けてよかったですね
じゃあちかさんはYouTuberの間ではちょっとやっぱりアイドルっぽい感じなのかな
ジャンルがやっぱ違うので、僕とか旅で海外に出てるんで、結構すごいジャンルが似てたりするんですよ。彼女英会話じゃないですか。でなんか普通日本で日本の YouTuber 見てる人って本当に全然違うジャンルなんですよね。
例えば
、うん、まあすごい有名なヒカキンさんとかも最初なんか商品の紹介とかなんかしてたりあとなんかグループの YouTuber だったらドッキリをし合ったりとかだから全然そもそも見るそのコンテンツが全然違うというかなので知ってる人は知ってるし知らない人は知らないみたいなただバイリンガルのちかさんはかなり幅広くチャンネル登録者数も多いので知られてるんだと思います
逆にちかさん万平さんのことご存知でした
知らなかったですねでもあれを機会に動画も見ていただいて、
うん、あ本当に、
はい、でツイッターで返信とかもしてくれたんですごい嬉しかったですね
YouTuber になろうと思ったきっかけ何ですか、うん、ありますか
元相方に誘われたっていうのが一番シンプルなんですけど誘われて YouTuber になったっていうのがあったんですけどもともとその YouTube で旅をしてる人たちを見てて、
うん、
こういう風になりたいなっていうぼんやりしたものがあったんですけど、うん、でもう誘われた瞬間にあやろうって思ってもうそっからすごい早かったですね
その時は当時何歳くらいだったんですか
28の時です
なるほどもともとなんかそういう有名になりたいとかそういう願望あったんですか
有名になりたいってぼんやりしたのはもちろんあったんですよ、
うんう
ん、でこれからはやっぱりその個人の影響力がすごい必要だなっていうのをすごい感じててでその感じてる中で何を手段にして影響力をつければいいのかっていうところまであんまり考えてなかったんですけど、
うん、
それと YouTube がハマったって感じですね
うーんじゃあ動画とかその作成したりするのは、まあ、好きな方っていう
そうですねやったことなかったんですけど、うん、やってみてできるようになってすごい好きになりましたね、
うん、なかなかねそのなんて言うんだろう大学行かれました
大学行きました
勉強何してたんですか
勉強、まあ、ほぼ野球してましたね僕ガチの硬式野球をずっと大学までやってて
ああそう、はい、へえ
勉強はあんまりせずにずっと野球だばっかりやってました
ねえなんか普通にこう学生生活を送ってきた子は大抵で会社にこう大学3年生の時に就職活動してみたいなそういう道をみんな進んでる子が結構多いじゃないですか、
はい、
その周りねでもそこでねやっぱ YouTube に行こうってなんか後押ししたのかなって思ってあ
当時はもちろん大学卒業してからは YouTube のこととか全然知らなかったんですけど、まあいろいろ社会人経験をしてで独立も一回して会社も作ったんですよ僕でその会社作った会社がうまくいかなくて失敗っていう経験もして資金が尽きて失敗しちゃったみたいな
あなるほど
何かを1から0から始めるのってやっぱり自分に影響力がついてた方が何でもやりやすいとすごい感じたんですよ
じゃあもともとなんかちょっと実業家っぽいっていうかなんかこう新しいことをしようっていうそういうあれがあったんですよねきっとね
あそうですね
自分の中にな
んか、はい、なんか元からすごい変わってるってよく言われてて
そう
なんだ、はいまあ、個性は強かったっていうのとあとなんか同じことをしたくないし同じように思われたくないっていうのがありましたね
なるほどね、はい、そうね YouTube はもう自分がね全部コンテンツの決めて自分が全部コントロールしてるからなるほど、ね、そうなんですね現実問題なんですけど、
はい、
YouTuber で食べていけますか、
うん、僕今は食べれるぐらいにはなってるのかなっていうのはあるんですけど、うん、もちろんその同世代の普通に会社員の人たちよりも全然低いのは間違いなくて、うん、でもいろんな人の力借りながらもちろん視聴者の方もそうですし、
うん、
周りの支えてくれる人もいるんでなんとかやってこれてるっていうような感じですね
なるほど
だから早く伸ばして恩返しをしないといけないっていうような状態です
なるほど、
はい、
でも結構ね再生回数とかは伸びてきてる感じですかね
そうですねおかげさまでチャンネル登録者数も再生回数も伸ばさせてもらっていてでやっぱり僕のチャンネル登録してくれてる人たちって海外の景色とか見る人がやっぱ好きなんで、で海外行くにもやっぱお金かかるじゃないですか。なのでそこがすごい難しいところなんですけど、その費用対効果っていう部分に関してはすごく悪いようなコンテンツなんですよ。YouTube に関して、部屋で撮ってる人たちはもう費用ゼロで、
そうね、
はい、撮れるけど、まあ僕とかのジャンルは結構外に出たい。ただまあそれが僕がやりたいことなんで、なんとかやっていけてるって感じですね。
じゃあ最後に、
はい。
最近ちょっと YouTuber になりたいっていう子供も増えてきてるんですけど、はい、アドバイスありますか？
今の親の世代の人たちって YouTube とか YouTuber とかが知らない世界世代で生きてらっしゃったので、その方たちにもし止められたりしてもあまり聞かなくていいよっていうのは正直あのところですね。なぜなら知らなくて経験もしてないからっていう、僕自分で経験したことじゃないと絶対信じないし、やってみたいなと思うので、ただその親御さんの言うことを聞くなっていうことじゃなくて、そのジャンルに関しては自分で調べて自分でその親を納得できるようなぐらい自分で調べれるような気合がないと YouTube を始めたとしても多分絶対伸びないし難しいなっていうところがあるので、自分を持てっていうふうに言いたいですね。
ありがとうございました。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。